林芙美子作。雪の町。一。神聖だということは一体何だろう？彼女はいつもそんな場所に至ると、ふふんと心の中で苦笑していた。金遣いが渋いくせに芸者に対しては、まるで犬猫同然にしか考えていない町長が、公の催し事があると、墨跡のような硬さに装ってその式に参列し、決まって一条の訓示を垂れる。式が始まる前には東方を向いて球場礼拝があり、英霊に対して黙祷がある。決まりきった一つの型が、大真面目で演じられる。誰一人として不思議があるものはない。三重はそんな場合に立たされたとき、決まって吐き気の来るような憤りを感じないではいられなかった。神聖とは残忍なものだと思った。戦争も神聖だと言われていた。だけど、こんなに毎日が追い立てられるような生活でいて、何が神聖なのだろうと、彼女は不思議で仕方がない。若い妻は千夜に夫を送り、その夫の戦死を知っても、毎日の新聞は涙一滴こぼさない、この夫婦たちを称えている。神聖な未亡人になった以上、涙なぞ流しては人に笑われるのである。戦争は常に神聖を強要した。三重は S 町の芸者で、小さい時からの習慣で、この神聖という偽物を恐れてはいなかったけれども、その残忍な効果には恐れをなしていた。一人の男位奉職も許さずというお触れの建前から、芸者にも一家を与えようという論が起こって、三重は五六人の同輩と一緒に町の工場に通い、アルミ板の錆落としの助行になって、神聖なる一家を受け持ったのであった。ハリネズミのような金属製のブラシでアルミニウム板の錆を一日中キーキーと音を立ててこする仕事だった。同じ工場ではたくさんの女学生も働いていた。皆真面目に働いていた。根っからの工員たちが怠けていても女学生だけは休みもしないでせっせと工場の中をツバメのように行き交うて働いていた。女学生は最も神聖さを好む人間だと、三重は哀れみの思いを持って眺める場合がある。ねえ、滅多な口車には乗らないでね。必勝の信念で働けとか、戦場の勇士に負けぬようにとか、全員火の玉とか、いくら工場内にポスターを貼り付けたって、指令を出す上の役員が、夜は宴会続きで浅ましく原因馬食して涼しい顔をしているのよ。何も知らない純真な学生こそ気の毒なものだと、三重は制服姿で働いている女学生をぼんやりと眺める時があった。
この戦争で今のところ神聖な人間っていうのは兵隊さんと女学生きりだわ。ねえ、マーさん、そう思わない？神聖なものは惨めよ。第一馬鹿正直で馬車馬みたいに走らされて、乗っかってる人間は汗もかかないってことなのね。
夜の座敷で三重は酔ってくると、助役の牧の膝をつついては絡み始める。
三つも酔ってそんな理屈をこねなければ俺の目かけにしてやってもいいんだが。何しろお前は勝ち気で困るんだよ。
五条落月型というハゲ方をしている背の低い助役の牧は高人物な笑い顔で三重の手を取って握りしめている。16の年から散々東京で苦労をした挙句、22の春、この S 町に移ってきた。今年は23、ネズミの年だそうである。少しばかりやぶにらみで、左の目の下に泣きぼくろがある。 だから三つ江は、この泣きぼくろのために一生不運なのだと諦めていた。今までに好きな男の二人や三人はないではなかったけれども、どの男にもどうしたことか縁がなかった。色白で小さい顔のせいか子供子供している。肉親といえば、コウモリ傘の修繕をしている祖父が一人きり。駅の前の土産物屋の二階を借りさせて住まわせていた。3月9日の下町の空襲の時、浅草の松葉町ですってんてんに焼いてしまって、文字通り命からがら二人は知人を頼って、この信州の S 町にやってきた。知人の世話で、接待夫という名目で、柳屋という家へ世話になった。三つ江は東京が懐かしくて仕方がなかった。三つ江は天井の低い二階に女たちと寝起きしているのだったけれども、窓を開けると、戸隠とか黒姫、高社の高い山々が見えて、五月頃になっても真っ白に雪をかぶった山の姿が、三つ江には寂しくてたまらなかった。山には雪が白く光っているのに、街道にはかんざしのような桜の花が咲き、麦畑が真っ青に日に照らされているのを見ると、三つ江はしみじみと田舎落ちしてきたような気がして、窓にもたれてぼんやりとその景色に見とれている。なんだかちぐはぐな景色だと思った。そのくせ夏は東京よりも暑く、冬が来ると枕元に置いた飲みかけの茶さえ凍って、手も足も出ない寒さになる。1年経ったのか、1月経ったのか、考えに秩序がなくなって、ただ目の前に見る人の顔や景色だけが、水の流れのようにスイスイと消えてゆく毎日であった。8月15日、終戦のラジオを聞き、陛下のお声に声を忍んで泣いたくせに、三つ江は戦争が済んだことにほっとした。戦争が済んだということが奇跡のようだった。S 町では終戦と同時に娘を持っている親たちはアメリカの兵隊が来ないうちにもっと山の中へ隠さなければならないと、人知れず山の中へ娘を連れて行ったものだった。そのくせ三つ江たちのような階級の女に対しては平気でサービスを頼むぞという気配を見せて、露骨にそんな慰安所を作ろうと計画する向きもあった。三つ江は嫌な気持ちだった。弱い者をいつも利用している町の有力者たちのずるさがたまらなかった。あれほど人を見ることスパイのごとく見ていた人たちが、急に根っからの自由主義者だったのだと言わんばかりに軍人の悪口を言い出し、果ては戦死した将校の遺家族にさえも辛く当たるような態度を見せ始めてきた。夜の宴会は大っぴらになり、今までは門票を着て座敷に出るとその門票を買い物かごにしまっていたものが、急に自由時代になったからといって、芸者は裾を引いて出るものだと、知ったかぶりに通を振り回す男も出てきたりした。一応型通り町長も助役も役を退いて格好をつけたのだけれども、いつの間にか勝手な世論を作って、またそれぞれ元の役に戻って知らん顔でゲラゲラ笑いながら役場の神棚を手荒く外しているのであった。形式的な神棚に反感を持っていた三つ江も、今度は帰ってそうした手荒さで外されてゆく哀れな神棚に、ほろりとするものを感じていた。三つ江は終戦になると、いつまでもこうした田舎にいたくはなかったけれども、急に行く末の繁盛を見越して、手の裏を返すように大切にし始めたおかみさんの口車に乗せられて、なかなか東京に帰っては行けなかった。二。正月も過ぎてまた思い出の3月が来た。ある日、小雪のちらつくどんよりとした朝、三つ江はあられの一反のが少しばかり手に入ったので、 祖父のところへ届け方々、様子を見に行った。2階へ上がって行くと、見知らぬ男がこたつに当たっていた。
あら！
三枝が戸惑いした風に入り口に突っ立っていると、その男は、
おじさん、今すぐ戻ってきます。と言った。
三枝はショールを脱いで部屋に入ると、こたつから出てきちんと座った男は、
昨夜この駅に着いて、宿がなくて困っていたところを、こちらのご老人が親切に泊めてくださいまして、大変助かりました。
と丁寧にお辞儀をした。
おやまあ、さようでございますか。
布団もなくておさむございましたでしょう。こんなむさ苦しいところで。はあ、とても助かりました。もう F へ行くバスがないというので、ずいぶん宿屋を探したんですが、宿がなくて途方に暮れていたところを、こちらのご老人に助けていただいて。
やっぱり、あの、福音の方で？
ええ、そうです。
まあ、ご苦労様でございますわ。どちらの方に行っていらっしゃいましたの？
北市におりました。
まあ、さようでございますか。でも、お怪我もなくて何よりでございますわ。お宅は F 村なんですの？
いいえ、東京なんです。柏木に家があったんですが、こちらに疎開しているというものですから。
まあ、それで F 村は初めてで？
ええ、初めてです。妹の友人の家だとかで、僕は全然知らない土地で。
そうですか。でもどうぞごゆっくりなすっていらっしゃいまし。あの、朝ごはんは？
はあ、今先いただきました。何から何までお世話になりまして。
じゃあ、まあ私お茶でも入れましょう。あられを持ってきましたから。
ええ、でももうすぐバスが出るそうですから。
それだって、F 村なら40分もあれば参りますわ。お茶の熱いのでも召し上がっていらしてくださいまし。
三枝が縁側の七輪に、こたつの火種を移しているとき、祖父が戻ってきた。
おじいちゃん？
ああ、三つか。
ええ、今来たところ。
襖を開けて祖父が手かごを下げて入ってきた。白い眉毛が目尻まで長く垂れて、ちょっと見ると全坊主のような顔立ち。酒好きと見えて、あから顔でツヤツヤしている。
兵隊さんのお客さんでなあ。
久しぶりに昨夜は賑やかに東京の話をして、えらいわしもお客さんに楽しみさせてもらった。
まあ、そりゃよかったわね。私お茶でも入れようと思って、今火を起こしかけたところなのよ。あられの一たぬ少し、おじいちゃんにと思って持ってきたのよ。
若い男は座ったまま恐縮して、かしこまっている。耳の裏にまで伸びている、ツヤのない髪と浅黒い皮膚が、長いこと戦争で惨めに押しひしがれた、いかにも福音者らしい型を身につけていたけれども、目だけは普通の人とは違う、綺麗な光を放っていた。学問をした人の目だなと三枝は思った。田舎の若者にはない、すっきりした目元をしていた。
この人は帝国大学の学生さんでな、お父さんは外国へ女去った方だそうで、偉い方だよ。
祖父が説明した。
いや、少しも偉くありませんよ。困りますね。そんなんに言われたんでは。
いや、そうでない。帝国大学といえば大した金のかかる学校でげしょう。わしはいつだってあの本郷の通りを歩くと、ああ、結構な学校だなあと思ったもんですぜ。アメリカさんも偉いもんじゃ。あの学校だけはちゃんと残しといたんですからな。なあに我々のようなしがないもんの家は吹き飛んだってなんともないが、明日結構な学校はいつの世になっても残しておかなくちゃもったいないでしょう。わしは秋の頃になってあの大学のイチョウの木の黄色くなったこんもりした並木は好きでがすよ。何せああいうところはせいせいしていいもんだ。大昔は団子坂の菊人形なんてものがあったが、 あそこの菊そばなんてうまかったな。
それから三丁目の越カツって牛屋。ロース煽り一丁ってなこと言って、綺麗な姉ちゃんたくさんいたもんだ。根津の権現様にもよくお参りしたもんだし、藍染橋の夜店のロシアパンなんてお客さん知るめえな。
何しろあの頃はよかったな。第一酒屋へ入ったって実践くらいで煮干しでコップ酒が一杯飲めたからね。
しがねえ暮らしじゃあったがわしゃ芝居好きで毎晩芝居も見に行ったものだ。
これの亡くなったお袋を連れてね。わしゃ菊次郎ってお山が好きでね。ああ、もう一遍あんな芝居を見てえもんだって思いますよ。惜しいことに、うざえもんも、このちょっと奥の湯田中って湯治場で、ついこの間亡くなってしまったが、もうあんな役者は生まれっこね。
何事も運だと思うが、わしも時々、ああ、つまらねえ世の中に生まれ合わせたもんだと、愚痴の一つも言いてえところだったが、
ゆうべお客さんにお目にかかってわしゃ自分くらい幸せなものはねえと思いましたよ。お客さんのようなお若い方でせ、五年も戦争に行って女すった。すまねえことで。
おじいちゃん、お茶が入りましたよ。いつでも昔はよかったって話でしょ？三重が笑いながら茶を入れている。雪は本降りになって、片栗のようなキシキシした雪が積もってゆく。
めっぽう冷えるじゃねえか。もう三月だっていうのに、なんて寒いところだ。みつ、お前また少しでいいから、おじいちゃんの好きなものを心配してくれないかい？
お酒でしょ？
うん。
今夜誰かにことづけてあげるわ。こたつにうんと火をついだので、ほかほかと暖かい。三人ともこたつに膝を突っ込んで、熱い茶を飲んでいる。
ああ、いけねえ。年寄りはこれだからアホなんだぜ。
何、おじいちゃん。
お客さんにリンゴを一つ食べさせようと思って、サクさんのところへ行って泣きつくようにしてリンゴを五つばかり分けてもらってきたの。俺は忘れてしもうていたよ。
老人はカゴの中からリンゴを出して、こたつの板の上に並べた。三。その日からまた二三日は雪の日が続いた。どんよりしたにわか雪の降り込める中に山々がぼーっと霞んでいる。三重は三味線を引き寄せてつま引きをしていた。雪のだるまをくどいてみたら何も言わずに溶けちゃった。世の中ってものはなんだか儚い。そのくせその儚さの底には、なんとない楽しみも光って見える。手には捉えられない何かが、若い三重の心に沈んでくる。あたりが色あせて薄暗くなるまで、二階のこたつにうずくまって、ぼんやり考え事をしている。明治時代の色絵で、鉄道馬車の絵のついた呉服屋の広告が、壁のところどころに貼り付けてある。紺のビロードの袋に入った三味線がぶら下がっている。芸者たちの長襦袢や着物もだらしなくぶら下がっている。同輩の小糸が板昆布をしゃぶりながら昔の婦人雑誌を読んでいる。
暗いのに目が悪くなるよ。
うん。
また今夜も小波さんの座敷か。嫌になっちまう。
小糸は一生懸命で雑誌から顔を上げない。飯盛り女のようにずんぐりむっくりの大きな体つきだ。三つやふと、岩井五郎という男の顔を思い出していた。あの人は無事に F 村へ戻っていったかしら。二三日前のことがもう過ぎてしまって、思い出の中のことになってしまった。
喜んでまたきっと寄せてもらいます。
と言って戻っていった。そしてそれはそれっきりのことになった。筆経は偶然の花火なのだ。パーッと燃えてそれっきりのものだ。その偶然の花火を見つめて、楽しみや心配事を作る人間の宿命が、 三重にはかえって親しいもののように思えた。三重は障子を細めに開けて雪の景色を眺めてみた。別に珍しいというわけではなかった。人恋しくなった気持ちのやり場に屈して、おどろに降る雪の気配に見とれている。
みつちゃん。
え？
今夜行楽座で実演があるんだよ。
誰がやるの？
時代劇の映画俳優が来てるんだって、行かない？
こなみさんの座敷はどうするの？
どうせ長い座敷だもの、見ちゃってからでもいいわよ。構うことないよ、行こうよ。無法末の一生ってのをやるんだってさ。
三重はそうねと言いながら、雪の降るのを眺めていた。その夜、三重は芝居には行かないで、祖父のところへ酒を持って行った。
おじいちゃん、お酒だよ。
ああ、みつか。ありがてえな。早く飯も済んだし、あしゃ所在なくて、講談本を読んでたんだが、今晩はバカに気がめいって嫌に東京へ戻りたくてさ。さっきもつまらねえことばかり考えていたんだよ。わしもまんざら仕事もしねえで、こう、いつまでもブラブラしてもいられねえと思って、いろいろ考えてるうちに心細くなってね。そこへ酒と聞いちゃあ嬉しくなっちまうぞ。
お前、お座敷かい？
ええ、ちょっと油売りに来たのさ。私も一日退屈で、雪は降るし、くさくさしてたのよ、おじいちゃん。
看護してやるからどうだ。二人で飲もうじゃねえか。
そうもしてられないけど、一杯くらい付き合います。祖父は三重から風呂敷包みを取って、酒瓶を出した。
はあ、魚付きだぞ、こりゃ。肉の厚いスルメだな。珍しいものだ。酒もたっぷりある。ああ、嬉しいね、みつ。
喜んでくれるから持ってきたくなるのよ。
そりゃそうさ。
やがて酒をつけて、こたつに差し向かいで二人は飲み始めた。
ほら、この間の兵隊さん、何か頼りあって？
ああ、丁寧な手紙が来てるよ。娘さんによろしくとあったぜ。
いい人ね。
うん。いくつくらいだな。
そうね。復員してきた人は苦労してるから老けて見えるけど、さあ、25、6ってところじゃない？
老人は手仕事の箱の中から、岩井という男の手紙を出してきた。
2、3日うちに伺いますってさ。
そうか。よっぽど嬉しかったんだよ。
そうでしょうかね。
三重は一杯飲むと、じーんと体中が熱くなってきた。今までに誰とも約束したこともなく、何者も望まない、いわば浮き草のような暮らしだった三重も、この頃は田舎暮らしのせいか、妙に今のままの生活でいることが、不安でならなくなってきている。
みつ、お前、東京へ行く決心つかねえかい？
不意に祖父が尋ねた。
そりゃ、私だって帰りたいのよ。でも今は転入ができないし、それにまだ借金も残っているし、
まあ、あったかになるまでおじいちゃん待ってよ。あったかくなったら私、何とでもしますからね。
そうさ、転入ができねえんだからな。
祖父は寒そうに鼻をかみながら、入れ歯の奥でスルメを噛んでいる。三重は7時が回ると、身支度をして戸外へ出て行った。雪は止んでいたけれど、ヒューッと身を切るような冷たい山風が吹きつけていた。
おい、三重。
歯医者の明るい喧騒の下から出てきた男がいた。すかしてみながら、
なんだ、まーさんじゃないの。
ああ、お前どうした、今頃。
おじいちゃんのところへ行ってきたのよ。
ふふん、若いおじいちゃんじゃねえのか。
そうそう、頭のハゲてないお方のところ。
バカ。ちょうどいい、お前もこなみだろ。
ええ、まあそんなものよ。
じゃあ、俺と一緒に行こう。
おかみさん、やきもち焼いてよ。
たまには焼かしておくさ。
嫌なばあさんだわ。
かつてはパラシュートを縫うミシンが、この小波の広座敷にたくさん並んでいたものだのに、終戦以来たくさんのミシンが姿を消して、また偽物の領館の大幅の軸が床の間に吊り下がっている。床脇には御用の松の鉢が飾ってあり、ずらりと趣味の悪い元禄の座布団が並んで、もう席はそろそろ乱れかけている。何の宴会だか、三つ屋は別に聞いても見ない。座敷に入るなり、信用組合の家内が三つ屋の手を引っ張って、これは東京さんの美人でございまして、と無粋な紹介をしながら、床の前の男のところへ連れて行った。正面の客はもぐらのような男で、何をするものともわからない。さして言えば、土木屋の親分。盛んに、指輪をはめた手で外国タバコを見せびらかして吸っている。
ほう、これは美人じゃ。山田五十の顔を小さくしたような顔だな。
金井君がパトロンかね。
へっへっへ。
というわけなら今夜あたり二人でここへ現れてはおりませんな。
珍しいね、野放しとは。
こんな有志揃いの町でこの美人を野放しにしておくすべはあるまい。
三つ江は、神聖という言葉を何の気もなしに思い出した。こんな男が戦争中はのさばり返って、正直な人々をたぶらかしていたのだと、そう思った。この秩序のない日本の自由というものは、まるでアメリカの船から運ばれてきたもののように考え違いして、何から何まで取り違えてしまって、珍しいタバコを吸って、そっと利益の分配を狙っているといった人間を平気ではびこらしている。人間らしい情熱は何もありはしない。ただ観念的に小さく運動を縮めているというだけで、汚れた人間の魂はなかなかきれいにはならないものなのだ。
ああ、思い出し。
私お酒ダメなんですのよ。
芸者が飲めないってことはないだろう。
ええ、それがダメなんですもの。
一杯だけ。
一杯もダメ。アイスクリームならいただきたいわ。
アイスクリーム？
さすがにモグラは驚いたらしく。
飲めないのなら仕方がない。だが、こんな芸者は珍しいね。
ええ、田舎もこの辺になると変わり種なのがいますわ。私みたいに。
いや、おみそれいたしましたよ。
もぐらは大判の麻のハンカチで、つるりと顔を拭きながら、小糸に尺をさせてぐっと二三倍煽っている。音の狂った三味線が鳴った。三つ江はあれほど吐き気のした神聖という言葉や型が懐かしくなっていた。忍耐がなければやっていけなかった。まるで毎日が障害物競争のような戦争中の中の一つの新卒さ。何とかして飢えることなく生きたいと願う必死なあの新卒さを三つ江は懐かしく思い出しているのだった。祖父と二人で生きたいため、S 町へ移った当時嫌な客も取らなければならなかった。こうした世界では、正義とか神聖さを口にするものはない。それは楽屋裏の最も人間的な場所になっているのだから。三つ江はいつも、この世の中というものは矛盾の渦の中にいるようなものだと思っていた。その矛盾の中には一つとして真っ当なものはありようはずがないと断じてはいたけれども、岩井五郎という男に対してだけは、少々違うものを感じないでいられなくなっていた。自分だけ酔わないで、だんだん酔ってゆく人間の乱れ方を見ているのは面白い。たくさんの火鉢に起こった炭の青い炎は、酒の酔いを早くさせるに効果がある。モグラが第一番に酔って、ろれつが回らなくなってきた。金井も牧も、その他十人ばかりの連中が、ことごとく正体もなくなってきて、 おのおの手を振り動かし、歌う者、議論する者、リンゴを皮ごとかじってペッペと吐き出している者。三重はそっと座を外して戸外へ出て行った。ささめ雪がしわしわとまた狭い山の町に降り込めている。ふっと浅草の夜の雪を思い出していた。物心つき始めてからずっと戦争で、祖父の言うような色っぽい浅草の景色はなかったけれども、浅草というもの自体には、庶民的な気取らない匂いがこもっていた。三重は、焼けない前の浅草が懐かしかった。あたりの人たちは皆浅草に溶け込んで暮らしていたし、田舎者のようなずるさが少しもなかった。恩をかぶせられるようなことがなかった。その浅草の姿はもう焼けて灰になってしまったのだと思うと、それに遠く離れていると、なおさら一層、三重は愛しく懐かしくなってくるのだった。三重は父の顔を知らない。早く亡くなったというだけで、宇治素性がどんな人かもわからなかった。母と祖父だけが頼りだったけれども、母も三重が19の夏に亡くなってしまった。それ以来、祖父はずっとコウモリの傘直しで、まちまちを歩いていたのだ。その頃は、今よりも辛い生活だったけれども、都会の空気は貧しい者たちに、何か慰めを与えてくれる。田舎にはそんな夢がなかった。誰もが観念的で、誰もが一条の主のような威張り方で、人に施しを渋っているくせに、人からはふんだんに崇拝されようとする、ケチな管理や軍人が、この戦争を取材として、田舎へ入り込んでくれば来るほど、エス町ははっきりと、妙な形式を作り上げてしまった。三重は雪の町をむしゃくしゃして歩きながら、また自然に足は祖父のところへ向いてゆくのだ。
おじいちゃん？
三重が二階へ上がってゆくと、祖父はこたつにもたれてうたた寝をしていた。
おじいちゃんってば。
こんこんといい気持ちに寝入っている様子だ。さらさらと障子に吹きつけている雪の気配。天井のすすけた荒れ果てた部屋の中に、ほんの一かかえの祖父の商売道具と炊事道具に囲まれて、祖父はこたつにもたれてすやすやと寝ていた。げっそりと衰えた姿を見ていると、三重はもう再び祖父はあの懐かしい東京を見ることはおぼつかないではないだろうかという予感がしてならなかった。
おじいちゃんってば。
よく寝てるのね。
ああ、いい気持ちだ。さよと芝居を見に行ってる夢を見ていた。
うん？またお決まりの源氏棚ですか？
いや、今夜は茜屋半七でな。鴈治郎の半七がえらいよくてな。面白いことに梅香のお園。
三重は見たこともない役者の夢を語られたところで、思い出しようもなかった。知らない夢にはついてゆけない。
おじいちゃん、酒残ってる？
ああ、まだ少々はあろう。
三重は瓶を透かしてみた。まだ二合ばかり残っている。茶碗に次いでぐっと飲んだ。レモン水のように、さっと冷たく胸の奥に染み込んでくる。
ああ、もうつくづく長い雪にも飽きちまったね。早く暖かくならないかしら。
暖かくなって、こう、うぐいすがチッチッってささなきするようなのどかな日って、早く来ないものかしら。梅が咲いてさ、産みたて卵のあったかいのを、唇の切れるように熱い味噌汁にポンと割って、すーっと吸ってみたいわ。
酔いが回ってきた。さっきの宴会の人間と少しも変わらないような混乱が胸の中を引っかき回しに来る。 岩井さんって方は旅のお方、おいでになるような方じゃない。即興の歌が口をついて出る。
えらいご機嫌だな。
今酔ったのよ。おじいちゃんとこにいるのが一番いい気持ち。眉毛の白いおじいちゃん。
なんだい？
東京早く帰ろうよね。
そりゃあ、そうさ。
それまで元気で生きてなさいね。
バカだな。わしはまだ75だぞ。あと25年はある。
おじいちゃんの欲張り。
あっはっはっは。死ぬ時が来れば死ぬさ。まあ、東京を見ないことには思いが残るからな。
芽生えの頃の胃腸若葉に恵まれた、あのパーッと緑に染まった本郷の大学の景色が、三重の心にふっと陰ってきた。その夜、三重は祖父の部屋のこたつに潜り込んで寝てしまった。ほんの少しの酒に酔ったのも、東京を思い、人を思う気持ちも添えて、その酔いは若い三重の胸の中に、しんしんと深まっていたのであろうか。祖父は、膝掛けにしていた汚れた毛布を、三重の華奢な肩にかけてやった。